西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は、遺跡で探る西宮の3万年と題して、ゲストティーチャーに郷土資料館館長の合田重信先生、そして学芸員の森下雅樹先生と瀬尾翔太先生をお迎えしてお届けしています。ということで、1週目の瀬尾先生が狩人の時代から銅鐸の祭りの時代までということでね、旧石器時代からその後弥生時代ぐらいまでですよね。一番この3万年の中でも長い時代をザザッと30分 で、ね、はいはい、教えていただいて、その後を受けて、あの郷田先生に古墳時代、はいはい、ね、すごい、でも特徴的な、
一番短いですよね、でも今回の中では多分、
あ、その長さとしては、はいはい、年数としては
楽させてもら
います。いやでもまあいろんなね、古墳がまあ今も現存しているものがあってということで、ね、はい、面白い時代ですよね、はい、さあ、そして今日森下雅樹先生が担当してくださるのが、はい、千年の町西宮の登場ということで、はい、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、あ、ちょっとこうだんだん近くなってきますね、は
い、そうですね、はい、まあ、ホモサピエンスサピエンスからねちょっと考えるとすごい短い時代なんですけどね、はい、でもこの千年の町西宮たんですけれども、うん、なんかすごいいいタイトルじゃないですか。
すごい、なんか本当にロマンを感じますが、は
い、
感じる、
すごいいいタイトルでしょう、はい、これ合田館長が考えたキャッチフレーズなんです。
すごいですね。え、千年の町なんですか西宮は。
そうですね、あの多分その話が今日森下からあの十分聞けると思うんですが、はい、言っちゃっていいんですか、
ね、どうぞ。名付け親ですから。
意外とですね、この周辺見渡しても、まあ、日本中見渡しても千年間名前も変わらず場所も変わらず続いてる町というのはそうないんですね。意外とないんです。
そういえばそうかもしれない、
ね、意外とないんですよ。あの、大阪途中で切れますからね、
は
あ、はい、まあ、せいぜいいつでしょう、いつぐらいになる、
いつぐらいでしょうね、大阪どれぐらいですかね。
やっぱりあれ秀吉の前ぐらいからでしょう、うんうん、でその前は一旦切れてますので、うん、まあもう500年ぐらい、うん、あの大阪で500年なんですよ。
西宮は千年、
千年ですからね。
やったみたいな感じです
ね。やったぜみたいなところですよね。なのであのこの辺の話をですね、うん、中身がどうなのという話は多分今日森さんの方からあるんじゃないかなと思ってます、はい、
そうですか、はい、千年の町西宮、はい、ちょっと誇らしいですね。そうですね、
誇らしいですね、うん、あのというのもですね、西宮っていうのがね、登場するのがですね、今の遡れるだけ遡ってですね分かるっていうのが、まあ、12世紀中頃の歌合わせに、まあ、広田社西宮っていうのが出てくるっていうのが今のところ一番古い記録ではあるんです。そこから考えたら大体今も西宮言うてますから、はい、あの大体約1000年ぐらいかなっていう話なんですけれども、
はい、いや千年って言ったらでもすごい時の流れですよね。
そうですね、あの今僕らが生きてるあの年代間とか、うん、そういうので考えたらものすごい長いかなっていうのは思いますね、はい、で今日の話なんですけれども、まあ奈良時代、平安時代、鎌倉時代っていうことでして、
はい、
で、まあ、千年の町西宮で12世紀長頃ぐらいって言いましたけれども、それよりちょっと前 の奈良時代とか、
うん、
で平安時代の話も触れながらですね、
はい、
あの今回お話ししていけたらなというふうには思ってます、
はい
はい、でまず奈良時代なんですけれども、うん、あの奈良時代って増井さんどんな時代のイメージがありますかね。
なんか結構こう ヒヤッとしたものを着てヒューッと人が生きてたってなんちゅう表現やって言われそうですけど、割とこうなんかまあ平和なというか、なんというか優雅な時代だったのかなみたいな気はしますけど、はいはいはい、
そうですよね、うん、なんですけど、あの奈良時代ってもうあの、はい、まあ、一般的な歴史の流れで考えていくと、まあ、あの中央集権化っていう、はい、まあ、一個のまあ都があって、そこの力をがトップにあって、その力をまあいろんなとこ、あの周りにずっと影響を及ぼしていくっていう時代になってるんですね、うん、なので、まあ、この時代はまあ奈良に都があって、うん、で、まあ、トップに天皇さんがいてて、で、あの地方はどうやって管理してたかっていうと、あの地方にもきちんと出先機関の、あの役所が、今でいう役所が、うん、あの各国ごとにこう作られていって、
へえ、じゃあちゃんとこういろいろ管理された、はい、しっかりともその構築されてたんですね、はい、そういう、はい、なんかポジションが、
そうですね、まあ、律令国家とも言われてるんです、言われるんですけど、
そっか、はい、なるほど、
あの、まあ、法律の、はい、で、まあ、整備されてて、で、まあ、こういう役所を置くんだよとか、そういうのとかもまあ決められていってるっていう時代ですね、はい、で、じゃあ、あの、まあ、その国とか都とか、それからお寺とか、それからあの、まあ、都に、いろんな各地の税を運ぶための道とか、そういうのがどんどんどんどん整備されていって、まあ、一個の大きな、まあ、都市と言っていいと思うんですけれども、まあ、都に物がずっと集まってくるような、うん、そういうような時代っていうのが、まあ、奈良時代にあるんですけど、
はい、
あの考古学的に見るとですね、もうまさにその都とか、うん、各地に作られてる、まあ、役所の跡とか、それからお寺とか、うん、そういった、まあ、建物とかそういう町とかで考えると、そういうところに、まあ、まあ、調査の結果っていうのが、まあ、集約されてまして、うん、で、じゃあ一般の人たちどういう生活してたのかってなってくると、もう断片的にしかわからないというような、まあ、時代でもあると、
はい、
あのすごいその一部の人たちが、うん、まあ、その大きな町とかお寺とかに関わるような生活はしてたんですけれども、一般の人どういう生活してたのってなると、まあ、よくわからないよねっていう時代かなっていうのがありますね、うん、まず。
なるほど、
はい、
それが奈良時代、
はい、で、うん、それがですね、じゃあ西宮でこの奈良時代のものどんなもんがあるのかっていう話なんですけれども、はい、あの西宮の高畑町遺跡っていう遺跡ですね、まあ、よく出てきますけれども、はいはい、この高畑町遺跡で奈良時代のものどんなもんが見つかってるかっていうと、まず非常に大きな井戸の跡が見つかってます、
はい
はい、この井戸が実はあの役所の跡とか、それからまあ出先機関とか、そういうような非常に公共に関わるような、
うん、
あの関係するようなところでしかないぐらいの規模とか作りを持ってるような井戸でして、
うん、
でしかもですね、この中から一個木簡が出てるんですね、
はい、
この木簡が実はもしかしたらその古代の西宮、まあ、奈良時代平安時代も含めて西宮ので出土したこの古代に関するものの中でもしかしたら一番大事なものかもしれないっていうぐらい重要なものなんです。
へえ、何が書かれてたんですか、
はい、この1個の木簡なんですけれども、はい、何書かれてるかっていうと、まあ、地名と人の名前がまあセットで書かれてるんですね、
はい、
でそれがまあ15センチぐらい の, あの木簡なんですけれども、地名とその場所の名前と名前が書かれてて、それがじゃあ一体何なのか、
うん、
で今もまだ多分使われてるんです、木簡じゃないんですけど、
う
ん、はい、郵便局とか行った時にあの紙書いたりしないですか、あの
何
か、はい、物を送る時とかに書くでしょう、
はい、
自分の住所と名前書いて物を送るじゃないですか、それちゃうかなって
、
その木簡だと言われてまして、つまりあの荷札なんですけど、
はい、
あのまあ、都に持っていく品物とかに対してつけてた木簡じゃないかなっていうふうに言われて、
へえ、はい、その頃からもうそういうシステムがちゃんと出来上がってたんですか、
はいはい、もう奈良の都にあの物資を持っていくっていう、で誰がそれをもあの出したかっていうのが分かるっていうようなものですね、う
ん、へー、すごいですね、はい、それは、
はい、それが高畑町遺跡の井戸から出てるんですね、
うん、
はい、で ここで一個問題があって、はい、それ普通奈良に行ってるでしょっていう議論があるんです、
はい、そうよね、はい、戻ってきてるんですか、
なんでこっちにあんのっていう議論はあって、それ
は返品ですかね
何があったかちょっと分かんないんですけど、そういう課題もあるんですけれども、はい、もうまさに奈良時代の、うん、二札である木簡が高畑町遺跡で出てるという事実はあるので、う
ん、多分たくさん作っといて、はい、一個ずつ順番に出してて、はい、その余りがそこに残ってたんちゃいます、はい、
残ってて、でもういらなくなって、うん、あの色を見捨てたみたいなね
あのいや横からちゃちゃですけど、多分そういうことはしないんですよ。
しないんですか。
あのたくさん作っといて順番に使うということはせずに、その都度やっぱり書くはずなんですね、
は
い、なのであのこれ出てきた時に私も見たんですが、これおかしいやなという話がやっぱありました、うん、で私としては書き損じ、
うん、
もしくは書いてる途中で折れた、
あ
そのあたりかなと。いっぱい作って順番に使うというのはこれ現代人的考え方、それは
合理的やなと違うんですね、は
い、それは多分ないと思いますね。
あそうですか、はい、失礼しました。
すいませんでした。
もう心を込めてたんびに書いてたんですね、はい、当時はね。あなるほど、はい、
まあ、そういうもしかしたら西宮で今出てる中では一番大事かもしれないような、うん、あの奈良時代のものを示す遺物ではありますね、
はい
はい、でそれとかですね、あの津と大塚町に遺跡があるんですけれども、はい、そこではあのこの奈良時代のものだと考えられている大きなあの四角いあの柱穴を持っている建物の跡とか、そういったものも一部では見つかってきているということがあります、うん、でさらにですね、あのそのまあ大型の掘立柱の建物の跡が見つかっている津と大塚町遺跡なんですけれども、ここからはですね、あの、まあ、一個瓦が出てまして、その瓦がですね、うん、あのまあ、都とかで使ってるような、まあ、ん専門用語なんですけれども、まあ、十剣門時丸代わりっていう瓦があるんですね。すごいマニアックな瓦なんですけど、
はい、
それがなぜか1個だけこの津と大塚町遺跡っていうところで出てるんですね。で、うん、1個だけなんで、あのそれこからまあ何が言えるかっていうのは難しいんですけれども、うん、でしかもこの出てる瓦自体が、まあ、ちょっとあのローリングを受けててテロテロの状態ではあるんですね。なので何があったか分かんないですけどなぜかその都とかで使われるような瓦が1個だけ出てると。
じゃあ物の行き来がいろいろあったっていうことは確かですよね、はい、
あったんでしょうけれどもその特定の場所とか物でしか使わないようなものが1個出てるっていうのは、それはそれで1個重要な視点ではある。
不思議ですね、
はい、不思議なんですよね、何があったのかって。ただもうあの古代 の、うん、まあそのまあ、都奈良の都をトップとしたあの、まあ、役所機関みたいなの、この出先かもしれないし師匠みたいなもんかもしれないですけれども、それにの匂いがするようなものが結構この北高畑町遺跡とか、うん、それから津と大塚町とかでは見つかってきているということになりますね。はい、なのでこのあたりはあの、まあ、あの一周目で瀬尾が話とかしてましたけれども、弥生時代とかの、遺跡があったりとか、それからあの前回ですね課長がお話ししてましたけれども、あの水田の跡があったりっていうような場所でもあるんですけれども、それがあの奈良時代以降になってくるとちょっとあの雰囲気の変わったような匂いが出てくると、うん、
なるほど、
はい、いうような場所になってくると。
そうなんですね、
はい、そういったのが、まあ、西宮の、はい、奈良時代、平安
時代、
奈良時代ですね。
平安時代も大体同じようなもんですか。
そうですね、平安時代もあのどんなイメージあります？
なんか貴族がこう歌呼んでるような、はい、そんな優雅なイメージが、はい、ね、ありますけど、
優雅な牛車乗ってね、優雅なイメージありますよね、はい、でもうまさにあの考古学的に も、 もう平安京っていう、まあ、大きな大都市があって、で、まあ、あのちょっとあの京都とかとは違って、まあ、地方、うんにも行っても、まあ、平泉とか、まあ、九州とかにも大きな町があったりとかもするんですけれども、そういう大都市の他にですね、まあ、同じよう奈良時代も同じように一般の人たちがどういう生活してたのかっていうのは、まあ、考古学的に見ると、まあ、出てきてるものとかからとか、あと柱の建物の跡とかそういうのでしか見れることはできないんですけれども、考えてもやっぱりなかなかちょっと分かりづらいなっていうのがあって、で、まあ、当時 の、 あの、絵巻物とか、
はい、
そういったところとかから、まあ、あのどういう生活してたかっていう想像、研究がまあなされてるっていうのが、まあ、実情に近いかなと というところですね。で平安時代なんですけれども、はい、あの考古学的に見るとやはりあの奈良時代にもあの道整備してますよっていう話してたんですけれども、それも引き続いてもうどんどんどんどん広げていってるっていうような、まあ、時代でもあって、でどんどんどんどんその物流っていう観点で見た時に物の移動っていうのもどんどんどんどん行われているというような時代になるということになります。で、うん、さらにですね、まあ、産業ですけれども、その作るっていうのがどんどんどんどん分業化していってて、で陶器作る人とかそういうのでどんどんどんどんあの分業化が進んでるっていう時代があるというのが分かってきてます、うん、はい、で、はい、でただ一般の人がどういう生活してたのかっていうのは考古学的にはなかなかはっきりとしたとこまではいけてないというような時代ではありますね、はい、で西宮です。で西宮はまあこの平安時代の終わりぐらいになると、まあ、その先冒頭でも出てました千年の町西宮の始まりがあるわけですけれども、はい、あの出てくる文字としてはアンバカルっていうとこが出てくる時代ですね。で、じゃ あ, あのどんなもんが西宮出てるかっていうと、これもまああの高畑町遺跡ですね、何度も出てきますけれども、はい、あの西宮北口にある遺跡なんですけれども、ここからまたあの大きな井戸が出てたりとか、うん、あとは掘っ立て柱の建物の跡があったりとかすると、うん、これももうあの一般の町とか、あ、すみません、一般の村とかそんなんであるようなレベルのものではなくてですね、非常にこれも面白い特徴してるんですけれども、はい、ただ掘って水をあげてるだけじゃなくて、うん、奈良時代は非常に大きな井戸を四角い、どう言っていいかな、まあ、一辺1メーター70ぐらいの板があるんですけれども、はい、それをまあ積み重ねて上から見た時に井戸のイの字に見えるような組み方をして、うん、はい、井戸枠にしてるんですけれども、平安時代はどんなことをしてたかっていうと、まあ、その形ではなくて別の大きな亀があるんですけど、その大きな亀を一番そこに置いて、うん、でその上に曲げ物っていう曲げわっぱですね、あれの底をぶち抜いたやつをこうはめ込んでたりとか。
へー、はい、その井戸の工法も変わってきたわけですね。そうですね、じゃあ時代、
はい、そういうようなことをしている井戸があったりとかするのが、まあ、高畑町遺跡なんですね。
へー、はい
はい、でそれとかですね、ちょっと大塚町遺跡ですね、まあ、大きな工場があった土地なんですけれども、うん、そこでも結構この古代の匂いのする遺物っていう出土品っていうのが結構出てまして、うん、どんなものがあるかっていうと、まず一つ目に緑釉陶器っていう土器があるんです。聞いたことないですよね
緑釉どんな
もの、緑色の釉薬、はい、緑の釉薬の陶器って書くんですけど、
はい
はい、これ緑釉陶器っていう陶器がありまして、うん、でまあ、今のところ、近畿とか東海とか、それから今の山口県とか、
はい、
限られたとこでしか作られてないんですけど、作られてなくて、うん、でさらにですね、それが出土する場所っていうのが結構その遺跡の性格に左右されますよっていうのが言われてまして、
というと、
はい、一般の村では出ないんです。
ということはかなり高価なものだった
そうですね、当時
貴重なものだったり、そうです
ね、当時一般の人がまあ使うようなものではなかったというようなまあ位置づけをされている陶器なんですけど、それがまあ都大塚町遺跡では出てます、はい、でどんなもんところから出るのかっていうと、もう奈良時代の時も言いましたけれども、古代の漢画とか役所の跡とか、それからお寺とか、それから本当のその地域の拠点になってるような町とか、それかとか、あとは港とかの跡とか、うん、そういったところでしか、まあ、出土しないようなものが、うん、西宮の都大塚町遺跡っていうとこからは出てるというのがありますね。でもう一個あるのが牧書土器っていうのがあるんですけど、
はい、
土器のところに文字を書いてる土器ですね、うん、で西宮で今出てる中でいくと、まあ、時代関係なく牧書土器何個ぐらい出てると思います？
そんなにたくさんは出てないんじゃないかと思いますけど。
そんなたくさんは出てないんですけどね、
10個ぐらいですか。
10個ぐらいですか、はい、僕が今見たところ、西宮にあるその倉庫とかにある土器見ていくと4つあるんです、
はい、そんな少ないんですか？でも
破片で4つ
なんです、
はい、
じゃあとても貴重な
そうですね、
ものなんですね。
まあ、数で言ったら、うん、まあ、お祭りとかしてたら結構あったりはするんですね、はい、川沿いとかで、ははお祭りしてポンポン捨ててるとかっていうのがあったりはするんですけど、うん、今のところ4つあって、でそのうち3つがこのツトから出てる。
何に使われてたんでしょうね。
何に使われてたかはねよくわからないんですけど、はい、一つは、うん、福っていう字が書いてあるね、幸福の福っていう字、はい、これは分かってるんですね。この福っていう字が書かれた土器が1個あるというのと、はい、それからもう1個は井戸の井に奥っていう字が書かれてる牧場土器があるんですけど、うん、それは平安時代の井戸の跡から出てるんですね。
井戸の上に置いといたよみたいな。
そこです
そこですか。あら、はい、そうか、
井戸の底から出てて、でさらにその平安時代の井戸があるんですけど、この津戸塚町遺跡から出てて、その井戸からはイグシっていう、うん、まあ、どう言っていいのかな、平たい櫛みたいな、平らな櫛みたいなやつがあるんですけれども、そういったものとか、うん、あと桃の種とか、
桃の種
とか、そういったものとかと一緒に一番井戸の底のところから出てる。
どんな生活してたんでしょうね。
井戸のお祭りしてたんやと思うんですね、はい、それは。
あ、なるほど、はい、
だからでそこから出てる時の年代から見るとこの平安時代にもろ当たってくるっていう時代なんですけど、ただそういうことをするっていうこと自体とか、文字書ける牧書土器なんで文字書いてるわけだから、はい、うん、そういう人がおるっていう時点でもうかなりちょっと普通の村じゃないんじゃないっていうのが、まあ井戸からでも分かるというとこですね。
はい、
でこの牧書土器他と2つあるんですけど、1個はもうちょっと年代違って、はい、15世紀とかの恥皿っていうお皿のところの後ろになんか落書きみたいなの書いてて、文字なのか絵なのかはまだ分かんないけど、そういったものがあったりとかもするということですね。はい、
それが平安時代。
これ平安時代ですね。で、はい、さらにですね、この平安時代とか、まあ、奈良時代もそうなんですけど、特に奈良時代なんですけど、道を整備するんですけれども、その整備した道が実はまあ西宮には山陽道っていうのがあるんですね、古代の、
はい、
通ってまして、うん、でもしかしたら西宮もその山陽道が今後可能性としてですけれども、はい、発掘調査とか見つかる可能性もあるので、
はい、
そういったてくるともうだいぶこの道を整備するっていうのも国家事業なので、その当時の奈良時代平安時代にかけて、まあ、整備していってる、まあ、都から地方に向けての大きな道なんですけれども、その道が実は発掘調査で分かってくるかもしれないよねっていうのがあったりはするので、非常にその辺も可能性のある古代の、まあ、すごい重要な施設の道ですよね。そういったものとかも見つかることもあるかもしれない。それがどこかなんです。
ということは西宮は本当に重要な町っていうか、
そうですね、はい、
ね、
はい、
地点だったんですね、
はい、でそれが可能性があるのが実は広田遺跡っていう遺跡なんですけど、
はい、
広田って聞いたことありますよね。
広田神社の辺ですか、はい、
そうです、広田神社 の、はい、近く、まあ、すぐ南の方で、今の中央運動公園がある、
はい、
あそこの前に171号があるんです
、通ってますね、
はい、あのあたりちゃうかなっていうのは想像はしてるんですけどね。
当時は西国街道っていうのはまだ整備されてなかったんですか、はいはい、
そうですね、山陽道かな、
山陽道だったんですね、
はいはい、で道なので、うん、物が出ることではないんですけれども、うんうん、発掘調査すると、まあ、道掘ったこと僕ないんですけど、うん、掘ったことある人に聞くと、どうやってわかるんですかっていうと、かまぼこの形してるって言ってましたね。
ああ中央がちょっとこう、
はい、
う、
はい、
こんもり盛り上がっている
、はいはい、で道の端っこには溝があってっていう、はい、それがまあ見つけることできたら、まあ、道だって言えますよっていうのを、まあ、掘ったことある人は言ってたんですけど、そこが当たるかどうか分かんないじゃないですか。当たらんかったらじゃあどうやって見分けるんですかって聞いたら、若干硬いって言ってました。
硬い、みんなが踏みしめて、
はい
はい、足跡なんかは出ないんですかね。
あ、もうどうでしょうね、めちゃめちゃ硬いみたいですけどね。はい、はい、
ぬかるんでるとこやったらこう足跡が残ってたりしたら面白いなとか思うんですけど、
はい、だからもう白調査するときに、はい、ね、やっぱその硬いとか柔らかいとかっていうのもやっぱ一個の、楽しみではあるのかなって思いますけどね、はい、 まあ、その硬さを目指してこの広田遺跡をまあ調査することがあればですね、はい、やってみたいなとは思いますけれども。
なるほど、はい、道っていうのはすごく大きな、
そうです、ね
ね、ポイントになるんですね、
はい、でそれがですね、はい、今度はあの鎌倉時代に移っていくんですけれども、はい、鎌倉時代がどういう時代かっていうと、うん、あのまあ、まさに武士の時代っていうふうには言われるかもしれないんですけれども、うん、あのここはねこの時代はなんとなくその考古学ではあの、まあ、奈良とか平安とかに比べてですねある程度あの、うん、庶民の暮らしぶりとかそういったものが、まあ、ある程度分かってきてる、あの奈良平安に比べてですね、分かってきてるんじゃないかなっていうような、うん、あの感覚がありますね、はい、でなんでかっていうと、まあ、例えば町ごと洪水で埋まってるとこがあったりするんですけどそういったところがまあ発掘されたりとかっていうのがあったりするのであの中世のまあ暮らしとか町の様子っていうのは、まあ、そういうところでまあ分かってきてるというのがあってますで、うん、あのまあ、決定的にこの平安時代と鎌倉時代の違いっていうのは考古学的に見ると何が違うかっていうと物量が違うんですね、うん、物の量ですね。なのでたくさんのものが行き来しててで、まあ、あの物が移動しているというのが、うん、まあ、中世の時代になってくるのかなというふうに思う、うん、鎌倉時代ですね、うんうん、で例えばですけども西宮で行けばあの中世の町ってどこかどんなものが中世のもので出てるのはどこかっていうとこれもまあ高畑町遺跡とか都道塚町遺跡なんですけれども、そこに加えてですねあの西宮神社の近辺ですねあの辺りにあの、まあ、中世のものが出るっていう遺跡があります。それがまあ西宮神社シャトー遺跡っていう遺跡なんですけれどもあの、まあ、そこでまあ鎌倉時代の土器が見つかってきているということですね、うん、で、その土器だけに注目すると何が見えてくるかっていうとこれも想像なんですけれども、まあ、高畑町とか津と大塚町っていう、まあ、北口近辺にある遺跡ですよね。ここから出てくる鎌倉時代の土器は、まあ、13世紀ぐらいまでなんですね。そこから先の14世紀とか15世紀の土器っていうのがほとんど見つからなくてで代わりに西宮神社シャトー遺跡では同じ13世紀ぐらいの、ものからその後の14世紀のとかにかけての14、15世紀にかけての土器っていうのがどんどん見つかってくるっていう、流れがありまして、うん、まさにそのもう想像ですけれどもあのその土器の時代から考えたら津戸とか高畑町遺跡っていうところからどうも西宮神社の方に町の中心が移ったんじゃないかなというようなことがまあ分かってきているということですね、
はいはい、さあそれではここで今日のクイズです、はい、クイズ徹底解剖、
そうなんや。
高畑町遺跡の井戸から見つかった木簡は何の用途として使われたものでしょうか。
はい、これが今日の問題です。先週先々週と3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は千年の町西宮ということでねお話を伺ったんですがやっぱりその町もどんどん姿を変えながらでもやっぱり今に伝わるこの千年を、はい、ねえ、はい、過ごしてきたんですね西宮、は
い、そうですね。あの西宮というまあ大きな、まあ、町ですけれどもそれが中心となる場所っていうのがどんどん変わりながらですねずっとあの千年の町っていうのが今も続いているということですね、
うん、ということで来週は生放送でございます。3人の先生方に登場していただいて、まあ、あのいろんな質問も受けていただきたいと思いますのでどしどしお寄せいただきたいと思います。遺跡で探る西宮の3万年今日のゲストティーチャーは郷土資料館学芸員の森下正樹先生でした。どうもありがとうございました。合田先生もそして、瀬尾先生もありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。